初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。よろしくお願いいたします。塩田さん、前回走ってたことがあるというふうにお話ししてましたけれどもスポーツって何か好きなものありますか？
スポーツも好きなんですけど、見るのも嫌いじゃないんです
ね。は
い、
スポーツ観戦。はい。
コロナでね、はい、ここのとこ行けなかったとかしたんですけど、うん、必ず年一ぐらいは生で、うん、野球とか見に行ったりとかはしてましたね。は
い、生で見ると違いますよね。
やっぱ違いますよね。うん、でも、ね、チケットピアで、はい、ここのシートが取りたいとかってあるんですよ。
はい。お気に入りのシートがね。
はい。社会人になって行けるようなシートがあるわけ。学生の頃は手が届かなかったんですけど、はい、うん、そこに行ける喜びっていうのがあるんですね。
その喜びをかみしめながら、試合を見る。
そうそう。
ちなみに何を見るんですか？
いろいろ見ますね。野球は、やっぱり、私は、広島生まれじゃないんですが、広島カープファンですしですね。
はい。
もう、小学校の頃の、赤ヘル軍団と言われてる頃からのファンで。
へぇ、どんなところが好きなんですか？
こんなことを広島ファンに言うと、怒られそうなんですけど、
はい、
予算がないにもかかわらず、
うん、
一生懸命選手が真面目に練習をして、
はい、
優勝まで持っていく時があるわけですよ。
はい、
そういう時に、こう、なんつうんですかね、応援したくなるんで、またキャラクターがいいキャラクターの選手が多いんですよ。
魅力的なね。
黒田選手なんかもね、ニューヨークヤンキースで投げてて、契約を中断して広島に戻ってくるなんて、こう、なかなかドラマを作るような人たちが意外と昔からいましてですね。
はい。
まあ、どこのチームももちろんある
ん
だけど、そういう意味では、結構嫌いじゃないですね。
なるほど、そういうところに心を動かされるわけですね。
ありますね。
はい、じゃあ今シーズンも楽しみですね。
今シーズンは先シーズンがあんまり良くなかった
ちょっとじゃあ今シーズンはっていう感じですね。
頑張ってもらいたいなって、ちょっと心のこの奥の方で応援してるんですけど。
はい、応援していきましょう。はい。さて、じゃあですね、今回も、お話しに行きたいと思いますが、はい、前回は入居中のマナーということで、はい、犬猫を飼うときには気をつけましょうね。あと、騒音に関して気をつけましょうねというお話があったんですが、まだまだいろいろあるということで、今回は入居中に注意すべきことということでお話しいただけるということでですね。はい、はい。お願いいたします。
賃貸に住まわれて、はい、なかなかそういうケースにない、例えばないからこそありがちなケースなんですけど、
はい、
一人で住まいが始まりましたで、うん、食べ物を食べて残しちゃった、
はい、
これってどこ捨てるのとかを、うん、例えばですね、
はい、
自分でちょっと大量にカレーを作ったよと、
うん、
ところが何日間かそのまま放置しちゃって食べれなくなっちゃった、
はい、
これを排水口に流しちゃう人がいるんですね。
そのままですか？
そう。
あら、
そうすると、はい、なかなかのことが起きて水が流れなくなっちゃったりとかするわけですね。わかんないんですよ、だから逆に言うと。
ああ、
だから学生さんなんかで今までこう、はい、上げ膳据え膳で生活してた人たちっていうのは、
うん、
ある意味なんかそこまでほらやったことないじゃないですか。
はい。
だからどうしちゃったらいいんだろう。例えばまあやったことない天ぷらを自分で揚げちゃおうみたいな。
はい。
揚げたんだけどこの油、うん、どこに捨てていいのっていうのが。で排水口捨てちゃうみたいな、なかなかなことがいろいろあるんですね。
ちょっとびっくりしましたけどね。
だから分かんないから、まあ本人もどうしていいかが分からない、うん、
はい、
まあ、捨てる量が別に大したことなければ、シュルってこう行っちゃったりとかするんですけど、
うんうんうん、
日本の排水パイプって実は、排水の下水の匂いが上がらないように、
はい、
必ずこう一回上がってから下がるんですね。
はい。
水の層をわざと作って、
うん、
下水の匂いをその排水管の方まで持ってこないようになってるんで。
作りがそうなってるということですね。
そう
ですね。
そうするとそのグンって上がんなきゃいけないんで。
はい。
上がんないものがあったりすると詰まっちゃうわけですね。
ああ、それは大変なことになりますね。
まあ、建物にもいろいろ形はありますけど、そういうふうに考えてもらえれば、
うん、
キッチンの排水口には、なるべくそういうのは捨ててほしくないなっていうのがあって、しかもそれって直すとき、
はい、
優勝ですから。
ああ、またこれも、お 金、 ね、
お金かかるところなので、
はい、
もったいないので、
うん、
もうちょっと我慢して生ゴミで捨ててくれればいいんですよ。
ちょっとした手間だけれども、そうしてくれると助かる
ってことですね。余計なお金もかからないで済むし、
はい、
意外とそうね、例えばその水道設備屋さんっていうのが来たりとかするんですけど、
はい、
大体来て、まあ、なんやかんやで2、3万はかかるんですね。
あ、意外とかかるんですね。
かかりますよ。
ああ。
まあ、基本的に日本は人件費が高いんで、
うんうんうん、
これ皆さんご存知かどうかわかんないんですけど、大工さんっていうのはだいたい1日2万5千ぐらいです。
ああ。
普通の業者さんでだいたい2万円ぐらい。
うんうんうんうん、
で、3時間とか4時間ぐらい、3時間かな ?3 時間で終わると、よく言うと半人工ってよく言ったりとかするんで。
はい。
そうすると1万円ちょっとぐらいですっていうのが相場です。日本の。大体。
うん。うん。
あと特殊になれば特殊になるほど、この機械と設備を持ってくるんで、いくらですとかって言われますけど、はい、でもそのお金を普通にしたらお金かかんなくて済むものが、
はい。
取られちゃうわけなので。
はい、ああ、これは十分注意しなきゃいけないことですよね。
そうなんですよ。もう絶えないんですよ、こんなことしてたら。
確かに。もうぜひ生ゴミでちゃんと捨ててちょうだいということですね。
あと、ちょっと似たようなケースだと、トイレにティッシュペーパーを流してほしくないですか？
あ、トイレにティッシュ。
ティッシュはダメです。あれも絶対詰まるんで。トイレットペーパーも一気にやりすぎると、たまに流れない時もありますんで。
はい。
あれですけど、トイレットペーパーは溶けるんで、なんやかんや言っても。
はい。
で、あともう一つ。トイレに関してだけなんですけど、
はい。
詰まったら絶対流しちゃダメです。
何度も詰まったら流してしまいそうになりますよね。
とんでもないものが外まで溢れてくるので。
はぁ。
大きな事故になりますから。
そうですか。
はい。ああ、絶対なんかトイレはもう詰まったなと思ったら、業者呼ばなきゃダメです、
うん。そうなんですね。もうこれは自分で何とかできるようなものではないということですね。
そうです、ね。
詰まってしまったら。
まあ、普通の人だったらやらない方がいいな。まあ、ホームセンターで、ラバーカップって言って、
はい。
シポシポってよく言われる。
ああ、はい。ありますね。
ありますよね。あれだから。うん、使い方が皆さん間違ってるんですよ。
あ、そうなんですか？
意外と知らないんですよ。水の中でシュポシュポやると、圧力かかっていくんですけど、
はい。
ラバーカップ自体が水の中に入ってる状態で押さないと、
はい。
カバって圧力がかかんないんですよ。みんな知らないんですよ。
私も知りませんでした。
多分、
うん、
さっきね、トイレで水流しちゃダメですよ、っていうお話をしたときに、
はい、
その水位の問題があって、
はい、
あんまり低いと、このシポシポやっても実は効かない。で、逆に言うと、
うん、
夜間かなんか持ってきて、
はい、
ある程度ラバーカップのゴムの部分が、
はい、
全部埋まるぐらいまで、水位を上げたところで、溢れない状態を確認したところで、スポスポやると抜けるんです、あれ。そう。完璧に全部が水の中に入ってる状態で、
うん、
空気がその中に入ってない状況で、カンと押さないと、水圧がかからないんですよ。
はい、確かに、お手洗いによっては、水がすごい少ないところとね、
うん、
ちょっと多めなところとありますもんね。
う
ん、
そうそうそう。 だから便器の中の水の中に、あのラバーカップって言われてる、あのゴムの丸いやつあるじゃないですか。はい、で、そこに木とかプラスチックの棒が入ってるんだけど、うん、あの、物自体のお椀型のやつが水の中に入っている状態でないと空振りしてるんで。
はい、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
これは使い方を間違ってる方多いと思います。
多いと思いますよ。教えてくれる人なんていないですかね、普通に。
いないです。なんとなく見よう見真似でやっちゃうっていうね。
そう。
はい。
まあ、余裕がある方は別にそれでもね、あの、ご自宅のトイレがって言ったらそれでいいと思うんですけど、
はい、
でも逆に賃貸で普通に詰まった分に関しては、お金かかりませんから。
はい、あ、これはお金がかからない。
ただ、
うん、
業者によっては、そのまあ、うんその詰まり具合によって何が原因でってなった時に、
はい、
あの例えばティッシュペーパーがたくさん詰まってた場合はあなたの責任ですよってなるわけですよね。
あ、まあそうですよね。
それはそうなんですよ。
それはそうですよね。
それはそうなんですよ。
うんうんうん。
だからトイレットペーパーが大量に詰まってたとかそういうのだったら、
うん、
あこれは詰まったからしょうがないですねってなるわけですね。ただまあこんなこと言っちゃあれかもしれないんですけど、さっきのシュポシュポで大概8割方治りますんで。
はい、
そうすると何が原因だかわからないです。
そうなんですね。
もう呼んだ方がいいです、そういう時は。まああんまりもうこういう設備、賃貸に関する設備に関しては、例えばちょっと水が漏れてるとか、
うん、
ここのトイレ以外のキッチンから水が漏れてるとかね、ユニットバスから水が漏れてるとかなんていう場合は、はい、本当連絡すぐした方がいいです。
そうですね。
うん。あと、そのブレーカーが、停電ブレーカーがボンボン落ちるんだけどとかっていうのだったら、絶対そのままにしないで、すぐ連絡した方がいいです。
はい、うんうんうん、
ガス臭いと思ったらもうすぐ窓開けて、ガス屋さん呼んだ方がいいです。あの、賃貸のいいところは、
はい、
その何かあった時に、専門家が呼べる、うん、あの、連絡手段があるってとこなんですよ。
はい。うんうん、
例えば皆さん住んでらっしゃる部屋に多分、24時間サポートだとか似たような名前のその連絡先があるはずなんですね。
はい。
そこにちょっとしたことでもいいから、うん、
はい、
こうなんか問題が発生するっていうなったらもう一本連絡すれば、
うん、
これちょっと大切なとこなんですけど、
はい、
連絡しただけであの自分のせいじゃなくなるんですよ。
ある意味そうなんですね。
そうなんです。例えば変な話、自分の上階上の階から水がポタポタ落ちてきたと、
はい、
で自分の生活には支障がないんで、そのまましちゃった。まあ、そんなことあんまないですけど。
うん。
で、下の階に影響が起きた場合。
はい。
2階の人のせいなんですよ。
ああ。
漏らした人のせいじゃないんですよ。
そうか。
そういうのがあるんです。
へえ。
だから、あの、賃貸には気をつけなきゃいけないルールがあって、はい、
うん。
あの、全館注意義務ってよく言うんですけど、
はい。
連絡することを行ったために、
うん。
追わなくていい過失を追ってしまうケースがあるんです。例えば3階の人が旅行行ってました。
うん、
よくあるんですけど、あの洗濯機の水を開けっぱなしなんでずっと水が漏れてました。
はい。
で、私の部屋がポツポツなんか水が垂れてるみたいなんだけども、
うん、
雨は降ってない。だけど窓の近くで、まあいいや、どうせ関係ないからとか、
うん、
あのいいやと思って、で下の階が例えば電気屋さんでしたとか
の
場合、
はい、
電化製品が故障した場合は全て2階のその方のせいになってる。
もともとの大元は3階の人なのに、
3階なのに2階の人が連絡しなかったがために全館注意義務っていう、それが取れないってことなんです。皆さんそれ知らないですよ、意外に。
そうなるともう2階の人が責任を負うっていう。
そうですよ、そうなんですよ。で、逆に3階の人はその水漏れた部分に関しては保険で聞くぐらいです。
なんていうこと。そうなんですか。
だから本当そうです。だから何かあった場合、
うん、
ちっちゃなことでも構わないんで、直す直さないははっきり言います。不動産とオーナーさん次第です。
はい。
うんうん、まあ、逆に言うとオーナーさん次第です。だけど、
はい、
そのことを言ったことによって、
うん、
あの第二災害、第三被害が自分のせいにならないためにも、ちょっと一本電話するだけで、それが変わります、うん。いや、その件に関しては私、あの、5月1日に電話してありますよねって言えば、
はい、
あの大概そういうところで履歴全部取ってますから。だから、あの、私は連絡したので、あの、申し訳ないけど、私も困ってますよ、水浸しなんでっていう話すれば、
うん、
全く何も全部、ただで全部ケアもきれいになりますし、
うん、
ただ、 それを放置してしまうっていうのは、とても良くない。
なるほど。
ちょっと大事な話なんですけどね、今回真面目に。
いつも真面目ですよね。
あ、そうですよね。
はい。
そのつもりです、すみません。
なるほど。そうなんですね。
そう
なんか連絡ってちょっとめんどくさいからいいやって後回しにしてしまうこともちょっと多いかなって。
うん。
だけど、ちょっと気になることがあれば、ね、きちんと連絡しておくっていうことがすごく大切なんだって分かりました。
そうなんです。
はい。じゃあ、今日の今回のまとめ、言ってみますか？
忘れちゃいけない連絡ですね。
忘れちゃいけない連絡。
はい、
本当そうですね。いや、はい、お話聞いて、すごい怖いなって思いました。
はい、やっぱり、住宅っていうのはすごい高い買い物で、それを賃貸してますから、
はい。
もともとはもう車よりも高いもんなんで。
確かに言われてみれば、そうですよね。
生活、ライフサイクルの中で一番支払うお金が高いのが家なんですよね。
うん、
だから、そこの面は、そこの部分をちゃんと認識して、
はい。
いい住まいでね、余計な経費かからないように、
うん、
そこは一本連絡するだけで、余計なお金払わなくて済むんで。
ぜひ皆さんもお気をつけください。
はい、
番組を聞いてご感想ですとかご質問などがありましたら、番組の説明欄にメールアドレスを記載しておりますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。塩田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。